短く御言葉を取り継がせていただきます。受難の箇所を聞いてまいりました。イエス様があのゲッセマネの園で捕らえられて、わずか数日間の間で、今読んできましたが、イエス様はさまざまな苦しみに出会われました。裏切り、あざけり、侮辱、暴力、そして十字架につけろ、平たく言えばお前なんか死んでしまえと、そのような言葉、罵詈雑言を受けました。そして十字架刑です。十字架刑というのは、当時そのあまりの痛みの、その痛みのあまりに気が狂う者がいたと記録されています。それほどまでに残酷な刑です。で、皆様もご覧になられたことあるでしょうか。パッションという映画が、昔メル・ギブソンが作ったものがありました。映画館で公開したときに、私は母と一緒にあれを夜中見に行ったんですけれども、大変でした。私はもう画面を直視できずにずっとこんな感じで見てて、隣にいる母は号泣していました。見終わったと思った感想は、もう二度と見たくないです。あんな光景もう二度と見たくない。それほどまでに受難の光景というのは、どれも残酷でおぞましいものでした。で、このおぞましさの原因とは一体何なのだろうか。一言で申し上げるならば、それは罪というもの、罪というものでした。十字架のその場所というのは、よく人間の罪が目に見えて現れた場所、それが凝縮して現れた場所だとよく言われます。罪というのは、いろんな犯行であった、悪行ということも言えますけれども、罪というのは根本的には的外れということです。神様に向かいながら、神様を見ながら的を合わせて生きるべき人間が、神様から目をそらしてしまっている。そしてその結果、自分こそ自分の人生の主人である。自分こそ自分の人生の神である。そう思ってしまって、神様に背くこと。私が神だから、自分が困るなら裏切ってしまえるのです。私が神だから、自分よりも弱い人間を痛めつけてしまえるのです。私が神だから、私を脅かす者、それがたとえ真実を告げている者であったとしても、邪魔であれば殺してしまえるのです。十字架だ、十字架につけろと、ある種、狂ったように群衆たちが叫びました。しかしこれが、まさに恐ろしい罪の力です。そしてこの罪の最大の問題は何かというと、それにどれほど自分が支配され、自分がいかにおぞましいことに加担しているか自覚すらできないということです。自覚ができない、自分が何をしているのかわからないのですと、イエス様は祈られましたけれども、まさにそれが罪人の姿ですね。イエス様はその人々を思って十字架で祈られたわけです。で、私たちも経験があるでしょうけれども、神様の愛を知り始めると、私たちは罪が自覚できるようになります。それまでは大したことないなと思っていたことがあるとき、ああ、これは罪だってわかる。時にはそれが深くなりすぎて、自分の罪深さに、私はダメだと思いすぎてしまう。それはちょっと行き過ぎなんですが、しかし、これは神の前に罪なんだと自覚できるようになるっていうのは、それは神様の愛が分かったからです。それはとても大切な感覚ですね。で、それゆえに私たちは神様に愛されている。まさに本当に美味しいご飯を食べたからこそ美味しくないご飯の味が分かるかのように。主の愛が分かる。けれども同時に、自分の罪深さ、自分がいかに罪にとらわれているか分かりすぎるからこそ、自分がそこから逃れることにある種どれほど絶望があるのか、どれほど自分は無力なのか、 そのことにも悩んでしまうお互いです。当然主は私たちを救い、コツコツと救い続けてくださいますから大丈夫なんですけれども、しかし変われないということ、そこに救いは本当にあるのかということに、いつも私たちは信じれなかったり信じれたりする、そういうお互いではないでしょうか。ただこの本当に真っ暗闇の十字架のその場面の中で一つだけ救いが起こりました。それがこの十字架にかけられたイエス様の左右にいた犯罪者たちにおいてです。十字架刑にかけられるほどのことをこの人々もしました。そして十字架の上で一人は叫びました。お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え。しかしもう一人は、いや、私たちは自分のした報いを受けているんだから仕方がないじゃないか、対照的な態度を取ります。で、この二人は一体どこが違うのでしょうか。俺を救えと言った犯罪人の姿というのは、まあ、まさに自分の罪を棚に上げて自分のことだけを考えているように見える、まあ、まさにこれまで見てきた罪人と同じような姿かもしれません。しかしもう一人は何かが違うのです。もう少し彼の発言を見ていきましょう。40節41節を見ますと、彼はこう言いました。するともう一人が彼をたしなめていった。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。まず彼はイエス様を神と認めています。このお方は神だ、神をもお前は恐れないのか。それゆえにこの人自身はイエス様を恐れている、畏怖の念ですね。そしてそのお方の前に自分の罪を悔いているんですね。神というお方は聖なる神、創造主なる神、義なる神様です。で、そのお方の前に心というのは何一つ隠れていません。主は心を見る、人は上辺を見るが主は心を見られます。それは良いも悪いもすべて私たちの心を見られる。彼であるならばきっと自分の罪、犯罪もそうでしょう。しかし神に目を向けることもせずに神ご自身を悲しませてきた歩みが次から次へと溢れ出してくる。その自分をあらわにされるとき、まさに神の前に自分の罪をあらわにされるとき、人は二通りの態度を取ります。一つはそれを恥じて逃げるか、誰かに怒るか。しかしもう一つはあらわにされた自分自身を認めて主の前に憐れんでくださいと出ていくかです。二通りあるんです。で、この人は主の前に出ていきました。主よ、罪深い私を憐れんでください。しかしそう本来は言うべきなのですけれども、彼自身は自分の罪の重さを思えば言えないのです。憐れまれることもそんなことを請うこともできない、天国に行くことすら当然できない。だから言うのです。イエス様、あなたが御国に入られるときには私を思い出してください。もう私は行けないって彼は言ってるんです。自分を救ってくださいと言えないほど罪深い私である。罪深さが分かるからこそ私は主にもう救ってくださいと手を差し伸べることすらできない私である。でも私はこの後のイエス様の言葉に感動します。誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいますという、ね、私と共にパラダイスにいる。誠にあなたに言いますというとき、誠にという言葉は、まあ、簡単に言うとイエス様が大事な言葉を伝えるときです。いわばしっかり聞けよということです。しっかり聞きなさい。 あなたは私とパラダイスにいるんだって言うんです。それは大丈夫だ。あなたは救われるのだと言ってるんですね。あなたがどれほど自分の罪深さに手を引っ込めていたとしても、手を差し伸ばせないほどに自分を責めていたとしても、私を仰ぐならば、私はその手を引っ張り出し握ってやるって言ってるんですよ。しっかり聞きなさい。あなたは滅びるんじゃない。あなたはパラダイスにいるんだ。しっかり、しっかり聞きなさい。そう、イエス様はこの人に言ったんです。で、私はつくづくこの箇所を見るときに思わされます。それは、父なる神様も、イエス様も、そして今も働いておられる聖霊様も、共通する思いが一つある。それは、罪人を救いたいのです。罪人を救いたいんですね。そうではないでしょうか。この世界が作られて、しかしアダムとエヴァによって堕落をしたこの世界、罪の状態によってどうしようもなくなってしまった世界です。そしてその中に生きているどうしようもない人間たちの姿が、この十字架の場面にあらわにされます。罪人たちが。けれども、神様はこのどうしようもない世界に愛する御子を下し、御子は神である姿を捨ててこの世界にまで下ってこられ、そしてどうしようもない人々を神は、イエス様は愛し続け、しかしあまりにもどうしようもないがゆえに、神の御子は十字架にかけられた。どうしようもないんです。しかし、どれほどどうしようもなかろうとも、どれほど罪の力がこの世界を取り巻き、いや私たち自身を絡み取ろうとも、この世界への、この世界に生きる一人一人への、そして私たちあなたへの神の愛、御子の愛は変わらなかったということが十字架で表されている。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのですと。私たちは受難週に十字架を仰いでいます。十字架にはいろんな意味が、豊かな意味がありますが、しかし私はこう思うんです。これは変わらない神の愛の意志の表れです。十字架を仰ぐときに、私はあなた方を永遠の愛を持って愛したと、エレミア書の33章で語るように、永遠に変わらずに、私はあなたたちを愛し続けている。あなたを愛し続けている。どれほど罪にとらわれていたとしても、私はあなたがその罪から救われるために、すべてを背負って罪に勝利した、すべてを背負って死んだ。それほどまでにあなたを愛しているし、あなたを救いたい。だから、手を広げて、私を仰ぎなさいと言うんです。私たちは時折思います。自分がいかに罪にとらわれ、変われないかということ、そのところに葛藤を覚えます。それは救われているからこそ感じる葛藤ではありますが、しかし辛いことですね。私たちは主によってコツコツ変えていただく日々です。けれども、覚えていただきたいのは、十字架を見ていただきたいということです。十字架をくじけそうなときに、私の神への愛が信じられないときに、もうすべてが終わったと思うときに、十字架を見ていただきたいということです。それこには、私はあなたを愛していることは変わらないと言われる神様の愛の意志が表されている。どれほどの神を愛することができず、自分自身を愛せず、隣人を愛せなかろうとも、私はあなたを諦めていない。私はあなたを救いたい。だから、あなたが自分の罪の深さに引っ込めた手を、ちょっとでもいいから差し出しなさい。ちょっとでもいいから出しなさい。私はそこに手を差し伸ばして、私はあなたの手を引っ張り出す。そして、その時に主が私たちに言ってくださる言葉も一緒なんです。 まことにあなたに言います。しっかり聞きなさい。あなたは今日、私と共にパラダイスにいる。あなたは今日、私の恵みに入ることができる。あなたは今日、私の恵みによって、一歩、一歩変わり始めることができる。その愛を忘れてはならない。十字架の場面というのはそういうことだと私は思っています。主が私たちを救ってくださる。いろいろな面から救ってくださる。そのことを信じながら私たちを歩ませていただきましょう。一言お祈りをいたします。